オンザウェイジャーナル
JFN ラジオオンザウェイジャーナルスペシャルエディション、今日はおしどりのまこです。
ケンです。
よろしくお願いいたします。はい、いやでも、うん、このなんかニュースのお話をする枠に、はいはいはい、なぜ私たちが出ているのかっていうのは、ね、すごい不思議がってる方々も多いことだと思うので、
そっかそっか、
簡単に自己紹介させていただきましょうか。しましょう。はい、おしどりは、うん、吉本クリエイティブエージェンシーに所属しておりまして、
そうです、
かつ自由報道協会の、理事としても動いております。
まこちゃんね。
うんうん、そうそう、ケンちゃんは、ケンちゃんもそうね、書いてるけど、はい、そう、それで去年の3月11日地震があってから、うん、まあ、去年私たちは大阪から東京に引っ越してきたんですけど、
はいはい、
まあそのなんて言うんでしょう、地震も怖くって、もう原発も怖くってだったんですけど、うん、なんとなく一番怖かったのが、こうテレビや新聞が本当のことを言ってないなっていうのが一番怖かったんですね。
そうね、なんか家でテレビ見ててもなんかあれみたいなことがあったもんね。そうそうそうそう、
私は、鳥取大学医学部生命科学科というところを、うん、優秀な成績で3年で中退いたしまして、
は
い、
優秀
なので、まあ、うん、なんとなくおばあちゃんの知恵袋的に放射線のこととか、うん、まあ、要素の内部被曝のことをこう、うん、なんとなく知っていたので、
ね、
まだ原発が一機も爆発してない時から、はい、もうあの要素吸うことが怖くて、うんうん、あのトロロ昆布買い占めたのよね。
3月11日の晩にね。
そう、安定要素剤が手に入らないのなら、うん、誰も配ってくれないのなら、あのトロロ昆布を買って知り合いのちびっ子とかに配って1日 50g 食べるのよって言って
やってたね。
そう、うん、まあ、まだ誰もトイレットペーパーも水も買い占めてない時にトロロ昆布を買い占めてたぐらい、うん、原発のことが気になってたんです。
そうですね。
でもそれから原発がどんどん爆発していって、うん、でもテレビがずっとこうレントゲン1回分だから大丈夫ですとか、うん、あのニューヨーク東京間の飛行機の線量なんで大丈夫ですと言い続けて、
うん、たくさん聞いたね、それ本当に。
あれ怖かったよ ね。あの時が実は私一番怖くって、うん、なぜそんなこと言うんだろう、なぜ放射性物質を吸い込む内部被曝のことについては言わないんだろう、うん、外部被曝のことだけしか言わないんだろうというのと、あとレントゲン1回分って言っても、うん、そのもちろん妊婦さんとか子供はレントゲンできるだけ受けないようにするべきだし、
はい、
であとヨーロッパの方では、うん、あのお薬手帳みたいにこうレントゲン手帳、線量管理手帳みたいなのを持っていて、うんうんうん、歯医者さんでレントゲンを取りました、骨折して足のレントゲン取りました、健康診断でこんだけ取りましたっていう、うん、年間線量もきちんと自分でそのあちこちお薬行ってもらうのと同じぐらい、うん、線量管理するっていうぐらい、
そっか、
そうレントゲンによって外部被曝の危険性っていうのもすごくあるので、
うん、忘れちゃうもんね、だってあちこちで受けレントゲンを受けた時とかね、
そうそうそうそう、
実覚えてないから、そうそうそう、それつけてたらいいね、
うん、なんか普通にレントゲン受けても万発性で心筋梗塞出ることがあるって普通に厚労省のホームページとかでも書いてるので、うん、
厚労省、日本の厚労省、
書いてる、書いてる、2003年ぐらい書いてる、
本当
なので、なぜレントゲン1回分だから大丈夫って、そこの根拠は何と思って、
あ、そういうこと一切言ってなかったもんね。
そうでしょ、うん、でその、まあ、飛行機の線量、航空機に乗ってる時に受ける外部線量と同じって言っても、うん、でもやっぱりあのパイロットの方とか客室乗務員はやはりものすごく外部被曝を受けるので、その方々の年間線量限度っていうのも別に決まっていて、うんうん、なので、まあ、飛行機に乗る線量だから大丈夫っていう根拠もわからない、
別にないのよね、
うん、そう、危険なことだから線量限度をきちんと決められているから、
うんうん、
確かね、ちょっとうろ覚えで申し訳ないけど、日本で3ミリで世界で5ミリシーベルトパイヤーぐらいだった、まあ、だから、まあ、一般の人よりはちょっと高めだけど、うん、放射線管理従事者の方よりは低めって感じかな。
なるほど。
そうそうそう、だったので、うん、なぜその大丈夫っていうのにそれを出すのかしら、そこの根拠は何なんだろうとテレビを見ながらすごい怒ってて、
そうそう、どこのチャンネルまでもそういうこと言ってたからね、
もう残念だった、もうこの人は信じてたのに、 あの人もレントゲン1回だから大丈夫って言い出した
そうそう、でも逆にこの人が何をおっしゃるかっていうのがそれでなんか分かりやすくなったよね。
まあね、踏み絵みたいなものになってたけどねまあそれで、まあ、テレビと新聞だけ見てては、うん、こう怖いなと思って、うん、それでまあ私たちが舞台でやってる時にお客さんがちびっ子が多くて、
はい、多いね、
うん、であの単独ライブのお客様もすごいファミリーとかちびっ子が多いんですけど、
みんなで来てくださるからね。
それでまあ3月地震があってすぐに春休みが始まって、はい、劇場が再開した時に、
う
ん、春休み子供キャンペーンの看板キャラクターで私たちがなって、それでまあちびっ子がおしどりちゃん見に来たよって毎日来てくれるのがすごく心苦しくって、私たちはその頃すごく東京は危険で気をつけないといけないと思っていたのに、でも劇場に子どもたちを集めているという仕事に矛盾を感じて、
そうね、だってね、あの時来られるお客さんとかはまだやっぱりいつでも避難できるようにリュック背負ってね、
そうそうそう、
リュックで移動されてたもんね、
結構そういう形でも子どもにはすごく楽しいことさせたいっていう思いで来てらして、で まあそれで劇場の舞台で原発ちょっと私怖いと思ってるっていうことを話したいと思ったら、うん、まあそれはダメということだったので、うんうん、考えた末ブログでいろいろ書き始めて、はい、それで見に来てくださったちびっ子のお母さんに私のブログを見てくださいっていうのを始めたのよね、うん、それが結構きっかけで、うん、で自分で伝えるためには正確な情報を一番知りたいなと思って、うん、そして正確な知識も身につけたいなと思って勉強し始めたり記者会見に行き始めたというのがきっかけです。
はい、
あ、何このなんか自己紹介だけで、うん、駆け足でやろうと思ったけどすごい時間を取ってしまった。
まあね、でもちょっと早口ね、まこちゃんね、まあ、ちょうどいいかもしれないけどね、
ここからゆっくり喋りましょうか
やめてください。
そう、はい、それでまあ私はそれで自分のこう客席にいる自分おしどりちゃん好きって言ってくれるちびっ子を全部守ろうというところから始めたんですけど、うん、そうね、まあそれから広まって飯舘村や、うん、いわき市や南相馬にたくさん福島の方々に仲良しの友達ができて、それでどんどんこういろいろ取材をしたりで動いていったんですけど、で去年一番取材をして、やっぱりどうしても悔しかったことが事故直後の内部被爆を一切評価されてないことなんです
ね。
そう、もう本当にあの去年どれだけあちこち調べても会見で行っても全部それは検討中ということで、
体の中のね、
なぜそう、なぜこんなにあの腹が立っているかというと、事故直後原子力発電所から出てきたものは、ヨウ素がほとんどだったって言われた、セシウムよりね、でその放射性物質の一つヨウ素というのは、半減期が8日8日間なので8日で半分に減衰するんですね、なので16日になると4分の1っていう感じで、半減期を何回も何回も繰り返すと、もう
どんどんちっちゃくな
くなって、あの、全くどんな検査をしても検出されなくなると、なのでその飯舘村の方々と5月17日に出会って一緒に動き出した時に、自分たちは無知なせいでおそらくものすごく高濃度の放射性物質を吸い込んだと、もう要素をたくさん吸い込んだと、なのでできるだけ早くホールボディカウンターという内部被曝を測る検査を受けたいと、でそのとにかく数ヶ月以内に、その時は目標は3ヶ月以内って言ってたんだけど、まあ3ヶ月後になるとどれだけ要素を吸っても一切ホールボディカウンターでは検出されなくなるから、子どもたちを飯舘村の子どもたちにホールボディカウンターを受けさせたいということで、5月17日ぐらいから私は一緒に動き出したんだけど、全くどこも受けさせてくれなくて、
そう本当にね、
そうもうそれでやっと8月ぐらいになってから福島県の方々を順番にホールボディカウンター受けさせましょうという話が福島県からも出てきたんだけれども、その頃測ったとしても要素はもう全く出ないので、でそれからホールボディカウンターを住民の方々を受けさせては、セシウムこれくらいでした、なので、事故直後の内部被曝はこれくらいですっていうニュースがたくさん流れたんですけど、でそのニュースが公表された時に、統合対策本部の会見でもそれが出された時に、これはセシウムだけにしか言及されていないけれども、要素の内部被曝の量はどうお考えですかっていうのをずっと聞いてきたら、要素は現段階では検出されていないので、それはあの関係ありませんと、この発表はセシウムに関する内部被曝のみのデータですということを繰り返し言われて、
じゃあもう要素ね、
そうじゃあ要素の内部被曝はどうやって評価するんですか、どうお考えなんですかっていうと、いやあのもうこの時期になると検出できないので評価はできませんと、じゃあ内部被曝の評価は切り捨てるおつもりなんですか、いや切り捨てることはできないので何らかの形で検討しますっていうのを去年12月の末までずっと繰り返してて、
それの繰り返しだったね。
そうで、福島県が行っている県民健康管理調査というのは行動記録を書いて、でそれを、法医研に提出して、で法医研がその行動記録から外部被曝を計算するソフトを作って、それで外部被曝の線量を出すっていうものなんですけど、でもそれでも外部被曝しか出さなくて内部被曝を一切出さない、でまあそのそういう風な形でこう住民の方々の被曝は数値化していきますっていう回答が出てきた時に、また私はあちこち聞いたんですけど、法医研で聞いたらその記録は絶対に外部被曝しか出さないと。
でもそれってね、内部被曝ってあの体の中の被曝でしょ、
そう
だから食べ物とか、
そう食べ物とか空気で吸い込んだり、経口被曝って言って食べ物による放射性物質の付着したものをついたのを食べるのと、あと、呼吸で吸い込む吸入被曝の2種類があります、
だからそうか、でその調査するやつには一応食べ物とかも書くのは書く チェックするようになって
るの？なってたけど、それはまあ露地物を食べたかどうかというチェックだけで、うん、内部被曝は数値化はしない。
なるほど。
別に、ね、そう、行動記録によって内部被曝を出すこともできるんだけれども、うん、それにはダストサンプリングデータっていうのが必要で、はいはい、
ダストサンプリングデータ、
そう、その空気中に要素が何ベクレルあって、うん、シシウムが何ベクレルあってっていう、うん、そういうダストサンプリングデータっていうのがないと内部被曝は計算できない、うん、でその今外部被曝を計算してるのは、うん、そこの空間視線量が何シーベルトだったか何マイクロシーベルトだったかパワーだったかというデータで外部被曝は計算できると、はい、でも本当に吸い込んだどれくらい吸い込んだかっていうのは、うん、何ベクレルあったかっていうデータがないと計算することができなくて、そのダストサンプリングのデータは、はい、文科省で取り始めた日にちがすごく遅くて
遅かった
3月20日以降のところが多くて、3月25日に初めてここの、うん、この地域のダストサンプリングデータを取りました、するとびっくりするぐらいの要素がありましたっていうデータはあるけど、でも3月25から取り始めてたら、はい、実際3月17、16、15どれくらいの量だったかっていうのは
もっと多かった、
もっと多かったかもしれない、単純に計算できるものじゃないから、
ね、そうよね、
ダストサンプリングのデータがないから、内部被曝のデータは事故直後の住民の内部被曝は全く評価できてないっていう現実があって、で、まあ、法医研は外部被曝しか出さないと、で福島県庁に何度も聞くと、うんうん、その手も足も出ないって言われて、結局これも県庁だけでは手も足も出ない、本当は県民の事故直後の内部被曝は評価したいけど、はい、でも県庁だけでは手も足も出ないっていうことで、で、まあ、県民検討が県民健康管理調査検討委員会では、うん、内部被曝の推計もすることも大切だけれども、うん、とりあえず外部被曝をやっていると、はい、で、まあ、安全委員会と、被災者生活支援チームの医療班でも、うん、事故直後の内部被曝を評価することは絶対に必要なことだけれども、はい、今のところあの検討課題だということで、で、まあ、国の指示さえ出れば、うん、どこそこやりなさいっていうのさえ出れば、うん、やらざるを得ないので、なんで指示を出さないですかっていうのを、統合対策室の会見の時に、細野大臣や園田政務官に私はずっと聞いてたんですけど、
聞いてた聞いてた、
うん、もうとりあえず忘れられたら困ると思って毎週定番ぐらいに聞いてたんですけど、はい、でもまあとりあえずあの検討中ですと、検討課題には上がってるけれども、うん、まだ実行はできていないという回答がずっと続いてました。
そうね、でそのことの重大さとかっていうことはあまり関係ないのかな。
そうで、うん、安全委員会に去年、アンスケアのデータにかデータリクエストに関するワーキンググループというのが立ち上がって、うん、アンスケアというその放射線の影響に関する国連科学委員会というのがあって、うん、でそこがチェルノブイリ事故後の後に、うん、チェルノブイリレポートというのを出していて、
チェルノブイリレポート、
そうで、アンスケアがまた福島原発事故の後の福島レポートというのを出すから、うん、日本政府にいくつかのデータをリクエストしてきてて、そのリクエストデータの一つに事故直後の公衆の内部被曝というのが入っていて、でも日本には提出するデータがないと、
ないもんね、
全くないっていう話し合いを去年してたんですね。で、まあ2回目の話し合いでじゃあどんな結果が出るんだろうというのをすごく知りたかったから、2回目のそのワーキンググループいつですかいつですかってその仲良しの安全委員会の人に聞いてたら、これもまた大変なことに、また今年の4月から安全委員会と保安院が環境省の下の原子力安全庁に移行するので、
はいはい、新しくね、
新しく移行するので、うん、そのいろいろな話し合いが全て後手後手になっててストップしてて、うん、とりあえず4月までにその2回目のアンスケアのデータリクエストに関するワーキンググループは開催することができないと、う
ん、できないの？
そう、間に合わないって回答で、じゃあどうするんですかって聞いてたら、でもまあこの件はその、うん、急がないといけないから、はい、とりあえず完全な形でないかもしれないけど、何らかの形で会話を催すからまた傍聴に来てくださいとおっしゃってくださったけど、まあでもその、安全委員会のワーキンググループの話し合いでも、うん、委員の一人が言ってたんだけど、うん、事故直後の内部被曝の評価というのは、はい、我々は、うん、そのアンスケアのために出すのではないと、
そうよ、
データのリクエストがあったから出すのではないと、
本当よね、
そもそも我々は、うん、あの住民のためにこの内部被曝の事故直後の内部被曝の評価を出さないといけないっていう話も出てて、
はいはいはい、
もうそれを聞きながらそらそうだと思ったけども、
当たり前のことよね、
そう、
なんか優先順位がなんかおかしくなってるね、
おかしいで、まあそれで今年からやっと、被災者生活支援チームの医療班が内部被曝の評価、事故直後の内部被曝の評価をするということを表明して手をつけ始めたんですけど、うん、医療班長に電話して伺ってた時に、うん、実際どういうことを始められましたか、内部被曝の評価を手をつけるのにって言ったら、
ね、
なんか本当に りデータがないから、はいはい、さっき言ってたダストサンプリングのデータがないのでね、うん、事故直後の文科省が取ってなかったから、はいはい、なので、うん、その学会に出向いて、うん、各研究者の方各研究機関大学の方で、はい、個人的に事故直後のダストサンプリングのデータをお持ちの方がいらっしゃったら、うん、ぜひとも教えてください、
教えてくださいって、
見せてくださいって、今急いで集めてるんです。
それまこちゃんがずっと去年質問してたことだよね。
そう、去年の5月6月から私そこの同じ学会に伺って聞いてたことなのになと思いながら、そう、それは私去年やってましたよって言ったら、そうだねって言われた、そう、まあでもそれくらい事故直後の内部被曝の評価っていうのはされていなくて、うんうんうん、でもその要素による内部事故直後の内部被曝っていうのが、うん、おそらく一番問題となっていて、うん、それで、1月25日に第5回の県民健康管理調査検討委員会というのがあって、はい、そこで、福島県の18歳以下の子どもの甲状腺エコーを取るという検査が入っていて、はい、でまあ、その検査が実はその事故直後の住民の内部被曝の評価をしてないっていうことにつながるものであって、うん、なぜならばその要素の内部被曝というのは、はい、もう今更評価のしようがないので、
そうよね、半年期繰り返してるってことだからね。
それならば、うん、早期発見早期治療にしようという名目で立ち上がったのがこの18歳以下の甲状腺エコーなんですね。
なるほど。
その要素は甲状腺に溜まりやすいので、はい、そして甲状腺がんを引き起こすと、うん、なので2年半ごとに18歳以下の子ども全てに3月11日、福島にいた18歳以下の子ども全てに甲状腺エコーを2年半ごとに取るという検査があって、
はいはい、
でまあそれが、その1月25日の時点で、うん、実施された検査、福島県立医科大学の実施分で3765人検査されて、
はい、
それで結節や嚢胞が全くなかったもの、甲状腺に全く何もなかった方々が2622人、
うん、はい、
割合として 69.6%、
うんうんうん、
で、5ミリ以下の結節や20ミリ以下の嚢胞を認めたものが1117人、 29.7%、でそれで、まあ、B 判定としてるんですけど、
はい、
5.1 ミリ以上の結節や 20.1 ミリ以上の嚢胞を認めた方々が26人、 0.7% られて、はい、でまあその検討委員会側がおっしゃるには、うん、まあこの程度のサイズだと通常の診療でも多く見られると、
うんうん、
で、経過観察をしたり経験豊富な先生の場合患者さんにも伝えない場合が多くてみたいな、うん、なんだそのあやふやな話と思いながら、
僕も聞いてたけど
あれかなりあやふやだったよね、派説明が、なので大丈夫ですということで、
うん、
でまあこの、一番初めに今から行われているその甲状腺エコーっていうのは、うん、ボトムの調査と言われていて、
はい、ボトム、
そう、甲状腺がんは、うん、ものすごく進行が遅いので、うん、現段階でエコーを取ってもその原発事故以降の影響が出てないという考えのもと行われていて、
なるほど、
だから今行う検査は事故の影響がないという前提のもとの検査で、だからこれがボトム、これがベースラインで、で2年半ごとに調査をしていって、うん、その要素の影響が出るかどうかというのを見る、うん、それで、まあ、事故直後の内部被曝っていうのは評価できなかったけれども、うん、できるだけ早期発見早期治療をするということで対応するというのが回答。
なるほど。
そう、まあでもそれでその、記者会見の時に、うん、まあこの 29.7% が20ミリ以下5ミリ以下の結節で 0.7% が 20.1 ミリ以上の嚢胞 5.1 ミリ以上の結節で、うん、すぐにがん検診する必要はないということだけれども、
はいはい、
じゃあ事故以前に、うん、その甲状腺エコーの、まあ、子供なり大人なりの疫学的な調査はあるのが、うん、この 29.7% っていうのは安心です、 0.7% っていうのは安心ですっていう、
うんうん、
こう数値的なものはあるのかと聞いたら、
うん、
いや疫学的なデータはありませんって言われて、じゃあこれ何をもってこの人数は大丈夫っておっしゃるんですかって言ったら、
ね、
経験豊富な先生の先生によりますと本当に問題ないというされるレベルなのでという回答で、
まあ非常にあやふやですね、
非常にあやふやなこう検査、私はね非常にあやふやなものだと思っています、う
ん、せっかく盛り上がってきたところなのにね、
そうそうそうというところで、うん、ラジオをお聞きの皆様はそろそろお時間ということになってしまいました、
お別れなのね、
そう、でもまだまだ私喋り足らないので
そうそう、ね、
この後はポッドキャストの方でバリバリ喋りましょうか、はい、
なるほど、
ポッドキャストね、早口で喋ったのに足りなかった、
まあまあね、
はい、ということで、
はい
はい、JFN ラジオオンザウェイジャーナルスペシャルエディション、お聞きの皆様、はい、ありがとうございました。おしどりでした。
おしどりのケンでした。まこちゃんでした。ねえ、
あなんかラジオがあっという間で、はい、でもここからはあんまり時間気にしなくていいからちょっとゆっくりめに喋りたいと思います。
わかりました。
どこまでお話ししましたっけ。そうだそうだ、県民健康管理調査検討委員会第5回のことで、
いかげんやったって言ってね、はい、
そうそうそう。でその直前に、うん、宮城県の丸森町で、はい、確か67人の子どもを検査して12人しこりがあったという甲状腺エコーのニュースが出てまして、うん、
はい、
そう でね、まあ、それで なんだかなと思ったのが、そのニュースの最後に、うん、でもその、しこりがあった方々、その甲状腺エコーを受けた方々は、はい、内部被曝調査をしてもセシウムが検出されたけれども、うん、その、健康に影響があるレベルじゃないセシウムでした、安心でしたって書いてて、
は
あ、だから甲状腺とセシウムは関係ないのに、
うん、そうよね、
なぜそういうミスリーディングをすると。
本当だね、だって甲状腺は要素のことだもんね。
そう、うん、だから要素をどれくらい内部被曝で自己直後吸ってしまったかっていうのは、うん、今本当に検査しても一切わからないのに、ね、
要素の影響は受けてるけどその要素は残ってないっていう話やからね。
そう
ね、だから影響は受けてるのに今受けてるかもしれないから、
そう
もう大丈夫、
受けてるかもしれないし受けてないかもしれな れない、ね、でも確かめる術がないっていう。
なるほどね。
でもその事故直後のこう福島第一原発から、うん、なんか高濃度の放射性物質を含んだ放射性プルームというのは9割以上要素と言われていて、うん、それでほぼ線量がに寄与しているのは要素だって言われているので、うん、だから要素の内部被曝をきちんと評価しないといけないし、福島県としてもこの甲状腺エコーを素早く始めたというのはそういう背景があるから。なのにどのテレビのニュースも新聞も内部被曝ホールボディカウンターを受けてセシウムがこれぐらいの量でした、うん、なので事故直後の健康被害はの影響はありませんってアナウンスするのが本当に私悔しくて。
おかしいね。
もうでもセシウムは大丈夫ですけど要素は分かりませんっていう一文を必ずつけてほしいって思うくらいです。
そうだね、
うん、でそれで
別物だもん。
そうで、まあその内部被曝の関連で、うん、先ほどラジオの中でも言ったみたいにダストサンプリングのデータが文科省として揃っていないというこう決定的なあのダメージがあって、
はいはい、
なのでダストサンプリングが、うん、そのどこかにないかっていうのを、うん、その去年私5月6月ぐらいから、うん、まあ、被災者生活支援チームの医療班班長は今年からやり始めたって言ってますけど、そう去年5月6月からやってた時に、うん、その DOE というアメリカエネルギー省が、うん、その下の組織の NNSA という国家核安全保障局、うん、これをなんか米軍関連 あの組織で核兵器関連やってるところなんですけ ど、
うんうん、
NNSA のメンバーが こう3月15日にガッと日本に来て、うん、あ数値きちんと書いておけばよかったな、結構、まあ、また数値調べておきます、何十人体制かで、
はいはい、
まあ、1週間ごとに、うん、1000箇所以上のモニタリングと週40時間の航空モニタリングをやっていて、うん、でおそらく私の調べた限り、うん、その NNSA が持っているデータサンプリングデータが一番数が多くて、うん、量が多くて期間が長い、
早くにやってるっていうね、
3月15日から5月末までやっていて、
まあすごいね。
そうで、まあその事故直後4月ぐらいから、うん、3月16から23、
うん、
3月24から31というように1週間ごとの大まかなデータを DOE のアメリカエネルギー省のホームページ上で公開していて、
なるほど、
うん、まあ、あの福島原発事故によるあのこうサンプリングデータを取って線量はこんな感じですという地図とともにデータを出していて、そこで毎週出していた一番下に大統領のコミットメントがついていて、まあこれは人道上の理由でいかなる団体が請求してきてもこのデータをあの生データを公開しますって。
すごい太っ腹よね。
太っ腹。もうそのこう放射線に関するデータというのはこう高価な機械を使ったりこう人間のマンパワーを被曝させながら使ったりとするので、その生データっていうのは本当に貴重なものなのでそれを公開するっていうのはすごいなと思っていて、で日本政府にまあ統合会見であのずっとそのデータは請求したんですか持ってるんですかって聞いてて、聞いてたらいやいや確認します検討しますということで、まあでもそのこう文科省が米軍と一緒にあのサンプリングしたって言ってたので、うん、それそういうことかなと思ってたんですけれども実はそうじゃなくて、うん、あの去年の10月21日に、
はいはい、
NNSA、うん、国家核安全保障局がどういうことって自分が知ってるよ、
あの
NNSA があ
そうか
あの ホームページ上で生データを全て公開していて、うん、しかもそれを見つけたのがケンちゃんなんですね。
僕見つけたよね。
あれびっくりしたよね、会見中に、うんうん、まあ私たちはこう各世界のいろんな原子力関連のサイトを、フランスでもドイツでも、あのベラルーシでも原子力関連のサイトを定期的にチェックしていて、
う
ん、でその NNSA のサイトを見た時にケンちゃんがいきなり、うん、まこちゃんなんか日の丸がついてる、日の丸がついてる欄があるって言ってそれをよく読んだら、うん、まあ、あの福島第一原発事故 の、 あの生データを全部公開している、うん、あれ面白いなと思ったのが、英語で生データっていうのがレアデータっていうんですよね、
うん、
あ生かそうかと思いながら、うん、まあ、それを全部公開していて、
なるほど、レアチーズとかね、
そうそう、で、うん、まあ、本当に本当の生データで、うん、もう研究者がそのまま走り書きをしたものぐらいをすごく起こしただけっていう、せめてエクセルでも整理してくれたら見やすいのにっていうぐらいの生データだったんですけど、でそれを次の日ぐらいに安全委員会と文科省に聞くと、このデータはご存知なんですかって聞いたら、いや知りませんっていうことで、でまあ、私はそのぶら下がりの時に、本当知らないんですかってそのデータを見せながら言ったら、うわすごいですね、これ本当知らないですねっていう話で、でまあ知らんぷりしてるのかなと思ったんですけど、まあ1週間後にどうですかあのデータ、個人的な見解でいいんで教えてくださいみたいなことを聞いていたら、なんかなかなか見れてないということで、それはなぜかと言ったら、こう観光庁のパソコンはこうガードが厳しくて、まあショッピングサイトとかこうゲームサイトとか個人のブログとか見れないようになってて、また、まあ、それは安全側のセキュリティと、あとなんか役人がサボらないようにっておっしゃってたけど、
なんかおかしいね、
おかしいけど、海外のサイトは繋がらないんですって。
どういうことやろうね。
なのでそのデータを家に帰って真夜中一生懸命見ています。でその真夜中見てても追いつかないから、プリントアウトしようかなと思ったら、もう何メガもあってものすごい追いつかなくて、わーと思いながら一生懸命見ていますということで、これ本当に見てなかったんだなと思いながら、で結局そのデータを文科省が JAEA の方に投げて、うん、はい、11月の時点でですけど、うん、そのデータを全部評価してもらってるということで、本当に知らんぷりなんじゃないのかしらと思いながら、その経産省の中の方に聞いたら、いやあのデータはあなたたちが見つけたから、あのあとてんやわんやになりましたよって言われててんやわんやって、
で具体的に知りたいわ、
具体的に知りたい、ね、でそのデータを見つけたと同時に、私たちが、脱ってみるっていうウェブマガジンを書いてるんですけど、はいはい、そこに書いたので、うん、でそれを見た方が、地図上に落とし込んでくださって、
そうそうそう、
こう時間的にこう分けたりとか、各種ごとに見たりとか、かなり見やすいデータに地図で落とし込んでくださって、うん、でそれを見ると事故直後の放射性プルームの要素の濃度が、私は飯舘村とか北西方向の汚染が一番ひどいのではないかと思ってたんですけど、うん、その NNSA のデータによると、はい、いわき北茨城の方向の南方向への要素の濃度が一番高くて、うん、でそれに私はすごいびっくりして、
びっくりしたよね、うん、
で去年その内部被曝、要素の内部被曝について追っていった時に、うん、3月末に小児甲状腺サーベイという検査をしていて、うん、それが唯一事故直後、住民の方々にした公的な内部被曝の調査なんですけど、
はい、
でそれをいわき、川俣、飯舘の順番で行っていて、うん、そしてその、最高値が出たのがいわきの4歳児なんですね。
そうだったね。
なのでそれはどうしてなんですかっていうのをものすごく追求してて、
当時も聞いてたよね。
そうで、まあ、とにかくその小児甲状腺サーベイの、うん、結果を説明会を開いてもらうまでもものすごい苦労して、うん、まあその検査自体、まあ分かったことが、その検査はそんな正確でなかったってことなんですけど、3月23日とか24日に住民の方々集められて、それで子供さんはこっち、お母さんはこっち行ってくださいってなって、それでそのお母さん方に、はい子供さんみんな基準値以下でした大丈夫ですって言われただけの検査で、お母さん方はその基準値がどれくらいだったのか、
そうよ、
子供は、自分の子供はどれくらいの値だったのかっていうのを一切知らされてなくて、うん、でその5月6月それはあまりにもおかしいので、うん、どうして検査結果を返さないのかっていうのをあちこちで追及して、うん、で結局8月にその小児甲状腺サーベイの説明会を開いていただいたんですけど、
ね、
でその説明会でこう分かった検査というのが、そのそういうサーベイをするときにバックグラウンドといって、空間線量が高かったら、はい、その甲状腺喉のこう検査をしても正確な値が出にくいんですね、
うん、
でその基準値というのは結局 0.2 マイクロシーベルトパワーというもので、はい、だから 0.2 マイクロシーベルトパワー以上の空間で測定をしても、
うん、ああそうよね、
高いか低いか分かんないでしょ、
分からないね、
だからなるべく低いところを探して、うん、その飯舘村でその小児甲状腺サーベイを測るチームが来た時に案内をしたっていう人の話を聞いたら、うん、あここ10マイクロダメだ、ここ5マイクロダメだ、あここあ2マイクロかダメだという感じで、
そんなところで 0.2 なんて、
0.2 以下を
より低いところないよ、
村中探しまったって言って、うん、でまあなんとかかんとかこれならまあまあマシだっていうところを見つけて測ったっていう話を聞いていて、でも
そのこれならばマシだっていうのはいくつだったんだろうね、
それは結局わからなかった。で説明会では、うん、きちんと 0.2 マイクロシーベルトパワー以下で測りましたという文章という回答のみで、実際どれくらいのバックグラウンドだったかっていうのは
分
からなかった。
そこまで調べてるんだったらね、
そう
こんだけでしたって言ったらいいのにね。
そうそうそう。でまあその検査自体できるだけこう顔を拭いたりね、放射性物質がついてたらまたそれで正確な甲状腺の値は取れないから、うん、その顔をこう濡れタオルで拭いて、喉の辺りも拭いて、はい、服も放射性物質がついてたら、うん、きちんとした値が取れないから脱いでっていうので3回こう、機器を喉に当てて、はい、うん、それでそのなかなか安定しないメモリをできるだけ落ち着くまで待って、うん、でその揺れる、ものすごく揺れるメモリを読み取って3回測った読み取ったメモリの平均値を測定値としたという、
そう、ね、うん、
まあ聞いてみたらかなりなかなかアバウトの検査だったんだなということで、
でも放射線ってそういうあれらしいよね、
そう落ち着くまでみたいな、
ね、落ち着くための時間がいるからね、
3回測定して平均値を取ったと、うん、だからまあその説明会ですごく興味深い言葉を聞いたんだけど、その0っていう値が出たのと、
はい、
被曝をしていないっていうのは別だと、0という値がその3回の平均値で出たというだけで、それは内部被曝をしていないということではない、うん、ということをおっしゃってて、うん、まあそういう感じの検査だったんですね。で、まあうまいことおっしゃった方がいて、うん、ワンワンセミが鳴く中で、
うん、
小鳥のさえずりを聞き分けるような検査だったと。
なるほど。
すごいそういう
割とバックグラウンドっていうのがっていうこと？
そう、バックグラウンドが高かった上に、
うんうん、
まあ過酷な状況で行った検査なので、なのでできるだけデータを返すことを渋ったっていうのは、うん、そのデータが内部被曝のデータとしてその成立したきちんとした値ではないから、うん、ということらしくって、うん、でまあこれその人数分布、高い低いの人数分布の山っていうのは、はい、おそらく正確だろうけれども、うん、その山がこのグラフの山がそれより線量高い方に行くのか低い方に行くのかっていうのは正直に言って分からないと説明会でもおっしゃっていたので、だからその時に返した結果の、あなたは0の値でした、あなたは何ミリシーベルトの値でしたっていうのは正確な数値じゃないという回答でした。あ、そうそう、話がそれた。それで、
はいはい、
まあそういう説明会があって、うん、じゃあなぜいわき川俣飯舘村の順番で測定したんですかって、私はその時飯舘村がすごく汚染されたと思ってたから、
思ってたもん、
ね、なぜ飯舘が一番じゃなかったんですか、うん、いわきがそんな順番でやる根拠は何ですか、
うん、
なぜいわきでしかも一番初めのいわきで最高値が出たんですかって聞いてて、でそれはその後結果を評価する検討することはしない、なぜならばこれは割とそんなに正確な検査じゃないからということで、うん、その小児甲状腺サーベイの結果の評価っていうのはされなかったんだけど、
うん、
でもその時はなんとなく要素は半減期が8日だから、うん、数日でも 早い測定をしたらその高く出るのかなぐらいにしか思ってなかったんだけど、
うんうん、
でもその県庁が見つけた NNSA のデータによると、うん、いわき北茨城の方向への要素 の汚染の方がすごくひどかったので、
ひどかった、うんうん、
なので、うん、その結果をもって文科省にまた質問しに行って、
うん、
そのいわきで一番初めに小児甲状腺サーベイをしたのはこの NNSA のデータによるように要素の汚染が南方向へが一番きつかったからですか、早くて高かったからですか、うん、って聞いたら、うんうん、個人的見解だけどそうだと思うって言ってて、うん、
でじゃあそのデータ知ってたんってことよね。
いや違うね、スピーディーでもそういうデータが出てたから、でもその NNSA のデータは知らなかったって言ってた、
ね、うん、スピーディーも一応データあったって言ってたもんね。
そうスピーディーで要素の汚染が、まあ、南方向へ一番早くてそして高濃度だったからと、でもそのデータが分かった後にもう一つ私がすごく心配していることが始まって、飯舘がすごく線量が高くて だったので計画的30キロ圏外でありながら全村が計画的避難区域になってっていうのですごく心配して動いてたんですけど、それは北西方向に高濃度の放射性プルームが流れていった時に、うん、飯舘村を通った時にみぞれ混じりの雨が降って雪が降って、はいはい、なのでその放射性プルームの放射性物質が雪とともに地表に落ちてきて沈着して
まま、ね、
それで放射性プルームが通り過ぎてからも空間線量が高いということが分かって、はい、高濃度汚染されてるということで避難区域になって、うん、まあその住民の方々の被爆も心配されて、うん、でもいわきとか北茨城の南方向へは、うん、その放射性プルームが通った日付は天気が良くて、うん、何も土壌に沈着しなかったんですね。
もうそのまま
通り過ぎただけ、
そーっと流れた
高濃度のものが、うん、で高濃度のものが通り過ぎて、うん、まあそれは結局東京ぐらいまで来てふわーって拡散されるんですけど、うん、なのでそこの土壌に沈着されなかったからその後の空間線量はそんなに上がることもなく、
なるほど、
普通に生活をしていると、うん、でもその放射性プルームが
通り過ぎてる時、
通り過ぎてる時に、うん、アナウンスはされていなかったので、うん、水をもらいに子供と一緒に並んでいたりとか、はい、ガソリンを買いに並んでいたりとか、ひょっとしたら吸い込んだ方々がすごく多いんじゃないかっていうのが今一番心配していて、
ね、
なのでそれを知ってから急いで被災者生活支援チームの医療班の班長に、この NNSA のデータにも出てる通り南方向への要素の汚染っていうのはできるだけ早く内部被曝の評価をきちんと出さないといけないんじゃないかというのをやっぱり、うん、そのもうこれだけ検査ができないってなると、うん、自分の記憶に頼るしかなくて、
そうね、
その日付にどこでどう行動していたかっていう行動記録に頼るしかないから、うん、それならば本当にできるだけ早く調査をしないといけないので、
う
ん、
そうよ、
急がないといけないんじゃないかっていうのを聞いてたら、ね、もう、まあ、その方もいつもやり取りしてる方もすごくいい方なんだけど、うん、まあ、なので誰もやりたがらなかった事故直後の内部被爆をもう先に持ってもう引き受けようと思うやりますっていうことで、うん、そういう部署じゃないんだけどやりますっていうことで
言ってくださって、
うん、じゃあその事故直後の内部被爆の評価を、うん、恐ろしいものが出たとしてそれをきちんとアナウンスされますかって聞いた時に、
はい、
残念ながらそこまでは僕の判断ではできなくて、うん、僕ができることは事故直後の内部被爆を評価することで、うん、それをどう使うかはそれはまた他の省庁他の政府、うん、官僚に関わってくるので、うん、そこまではきちんとそれをアナウンスできるかどうかっていうのは今ここで約束はできないっていうのを先週電話で話した時にしていて、いやもうこれはまた私はしつこくしつこく責めますよと思いながら
本当やね、うん、でも恐ろしいことやな、
恐ろしいね。でまあその外部被爆の調査も法医研が、うん、法医研とその、県民検討健康管理調査検討委員会の方でやっていますということで、うん、
はい、
でだから大丈夫ですって言われるんですけど、うん、その外部被爆の行動記録から出す調査すら私は過小評価されないかなってすごい心配していて、
そうよ、
まあ、行動記録書きましたで提出しました、うん、で、はい、あなたの被爆何ミリシーベルトですよっていうのが返ってくるんですけど、はい、その被爆をこう計算する時のどのデータを使うかによって、はい、うん、過小評価される可能性があるでしょ、ね、本当はこの辺はもっと高かったのになんかすごく低い値でまとめられてたりとかしてたら嫌だからと思って、うん、その線量、うん、そう、外部被爆を線量評する外部被爆の線量を評価する計算式とシステムを教えてくれってずっと言ってて、
はい、
でそれをまあ教わったんですけど、法医研が出している外部被爆線量の推計について、外部被爆線量評価システムの概要と避難行動のモデルパターン別の外部被爆線量の試算結果っていうのをいただいて、でもそれによると、うん、外部被爆に起因すると考えられるものについて評価してるんですけど、うん、7各種なんですよね。
7つだけ
7つだけキセノンと、うん、キセノン133と、テルル129132とヨウ素131132とセシウムの134137だけと、
ほう、
でこれを言い立ての方々と見たときに、うん、これだけでいいのっていうのはそのすごく気になっていて、
うんうんうん、
ごく微量であれど、うん、プルトニウムやストロンチウムなども検出されているし、うん、まあ、まあ、
そうね、プルトニウムとかはごく微量でもすごく影響があるんでしょ、
うん、影響あるけど、まあ、アルファセリアからものすごく なんて言うんだろう、飛ばないんだけどね、うん、
なるほどね、
まあ、それは内部被爆が怖いんだけどね、うんうん、まあでもそのこの七各種って決めた理由はなんだろうとか、またこれを見ながらすごいたくさん疑問も出てた、うん、出てきたわけで、でまあ、それはこれは去年の12月13日に発表されたデータと資料なんですけど、それによると一番たくさん被爆をする、外部被爆をするパターンで、飯舘村の住民のモデルケースとして、モデルパターンで19ミリシーベルト被爆をするというのが最高に被爆をするパターンとしてニュースになっていて、で19ミリなので20ミリ以下だから大丈夫ですっていうニュースあったでしょ。
あったね。
それで飯舘村の人たちはひっくり返って、うん、なんだそりゃって、でそれでその飯舘村の友人が何人もいるので、うん、結構彼らが4月以降、うん、個人積算占領計っていうのを
持ってたよね、
持ってた人が何人もいて、うんうん、でもうそれは4月半ば以降測り始めたので、うんうん、すごく線量の高かった3月の事故直後は全く積算されてないんだけど、うん、4月半ばから6月ぐらいまでで、うん、なんか9ミリとか10ミリとかなってて、うん、大丈夫なのって言いながら、でもそれでもなんか電池がすぐに切れて、電池が切れたら全然積算されなくなって、うん、だからね本当はもっと高いと思うよって言いながら、
それ一回データがなくなったって言ったもんね。
そうで、それを結局電池が切れて、うん、あまた電池交換しなきゃと思いながらしばらくしてたら、あまりそうやってこう電源を切っていると全くそれゼロになるらしくて、リセットされてしまったから、あなんか僕の個人積算占領計はリセットされてて、もうなんか測る気なくしたわみたいなこと聞いて、うん、なのでそういうこともたくさん聞いてるので、うん、この外部被爆の包囲圏が作ったシステムすら、うん、そのこう私の仲良しの飯舘村の友達たちは、うん、そんなことねえべっていう、
そうよね、
こう感覚でしかないけど、ね、そのもう僕らの感覚でしかねえけど、もっと被爆してるべっていうのをずっと言ってたよね、う
ん、ねえ言った、
うん、まあそういうことで住民の外部被爆と内部被爆がものすごく過小評価されていくんじゃないかというのをすごく心配しています。
当初からの気にしてるところ
ね。そうそうそう、ね、本当思うんだけどね、その問題ないですって、うん、もう健康に影響がないですって言うなら、うん、きちんと調べればいいと思うのね。
そうそう、それで全部出してもらってね、
そうそうそう、
そうだから大丈夫です、ね、
そう、そしたらみんな納得すると思うし、うん、で本当に福島原発事故の影響で健康被害が出ないというなら、うん、もういやそこまでやらんでもよろしいやんって言われるぐらいまで調べ尽くして、そして検査し尽くしてから、うん、もう本当大丈夫、この辺でも大丈夫だと思うんですけど、3倍5倍調べましたから絶対大丈夫って言ったら、ね、心配してる人たちも安心だと思うの、ね、
そ
うだよね、
そこで初めて安心かもしれないね。
うん、本当福島大学の副学長に去年インタビュー取った時に、はい、こういろいろ言われてるけれども、こう その方個人の、私個人の意見ですけどって言ってて、うん、最大に不安に感じてる人が、うん、最大に心配してる人でも、うん、安心っていうレベルにしないとそれは不公平だと思うと、うん、心配しすぎですよと、不安に思いすぎですよっていうことは、うん、こう不公平じゃないかっていうことをおっしゃってて、うん、はい、我々はもう原発事故が起こった以上被害者なんだから、心配しすぎだ不安に思いすぎだと言われる筋合いはないんじゃないかっていうことを言ってて、本当おっしゃる通りだと思って、
その通りよね。
だからまあ必要ないと思いますけど、調べ尽くしました、安全ですよっていう風な形を取ってほしいなとすごく思ってて、まあでもそれの関連でまあついでにこれも喋っちゃえ、もう一件なんですけど、1月9日に福島第一原発で作業されている方が倒れて、心肺停止状態で倒れて、それで運ばれたというニュースが出て、それで48時間後の1月11日にその方が亡くなったっていうニュースが出たんですけど、でその件について1月9日に18時の会見でその心肺停止状態で倒れたということが発表されたんですね。で私もその時の会見にいてて、でその時はほぼ情報がなくて、後の情報がありませんっていうことだったんです。
そうだった。
心肺停止状態でいわき共立病院の方に運ばれたということで、うんうん、で去年、福島第一原発で働いてた方が倒れて、うん、結局お亡くなりになったっていう会見上で出たニュースは3人の方がおられて、はい、 そのうちお二人が同じようにいわき共立病院に運ばれて、うん、亡くなったんですね。亡くなった、うん、で結構その、まあ、会見でどれだけ質問をしてもあのご遺族のご意向でということで、うん、プライバシーでということで全く情報が出てなくて
教えてくれないね、
うん、でまあご遺族の意向があるので意向があるのでっていうので、うん、本当に何ら情報が出ないまま、うん、皆さんあっという間に火葬されてしまって、ね、で私はそれがすごくあの疑問に思っていて、うん、で健康被害とその被爆が関係ないなら、うん、きちんとアナウンスしないときちんと調べて本当にこれだけやったんですけどさっきと話と一緒でね、
はい、
本当にこんだけもう徹底的にやったんですけど全く因果関係なかったんですって言わないと、うん、やはり不安に思う人もたくさんいるというので、まあ、去年いわき共立病院と管轄の警察署と、ね、うん、関係者や近所の人に去年からずっと当たってたんですね、
うんうんうん、
なので今回1月9日に倒れられた方がいた時点でもうその当日の夜に、うん、その関係者とその近所の方から実は私は情報をたくさん得ていてで1月9日の時点で、うん17時の段階でもう亡くなってたんです ね、
う
ん、
そうね
17時で亡くなってたんですけど、うんはい、18時の発表では心肺停止状態で、
うんうん、
で、搬送されましたということだけで、うん、でしかもそこのいわき共立病院には東京電力の社員もいたんですね。
それいたのね。
そのことも私は聞いていたので、うん、1月9日の時点で、うんはい、なぜそんな発表をするっていうのがすごく腹が立って疑問に思っていて それでなんと1月10日の時点でも1月10日の翌日の11時の会見18時の会見その2回の会見でも情報を全く出さないんです。治療中です。
わからない
です。情報が来ません。そしてその翌日1月11日の18時の会見で1月9日17時にお亡くなりになっていましたっていう情報を出していて、でまあその時点で私たちはいわき市に行って
もう、ね、
裏を取りに動きに回ってたんです ね、
う
ん、でまあ結局、いわき共立病院と、そして管轄の警察署と、うん、そして雇用主と、うん、そして、身元引き受け人とされていた住所のところまで、うん、あちこち当たったんですけれども、はい、まあ、結局なんて言うでしょう、結局分かったことは、うん、なんか裏を取って取りに行ってたんですけどなんか全員ちょっとずつ別々のことを言っているっていうことが分かっただけで、
ね、言ってることが全部違ったのよね。
その、まあ、ご遺族の方が駆けつけたっていう、うん、そこの出身の場所も日付も病院と雇用主と東京電力と、管轄の警察で全部バラバラだったんですね。
うん、
何残っちゃっていうぐらいの、
はい、
それでまあでもその結果的に東京電力はその死亡の発表を48時間遅れてしまったのは病院がご遺族を優先するという意向だったというのを繰り返し記者会見で言ってたのね。
言ってた、うん、
そう、そのご遺族に伝わらないままマスコミに出るとあの遺族の方がすごくショックを受けるのでという理由で、うん、病院がまず一番にご遺族に伝えたいということで、うん、あの東京電力には情報が来なかったと。で、その11日のお昼の13時頃に東京電力は下請け会社から情報が来た、で11日の午前中にご遺族が病院に行ってそれで情報が来たんですっていう話をしてたんですけど、それをいわき共立病院の院長とかいわき共立病院の方々はすごく怒っていて、病院のせいにするなと。
そうだよね、そりゃそうや。
そんなこと一切言っていないと。でまあ、もちろんその患者さんのプライバシーは保護するけれども、うん、その時に東京電力の社員はいたし、うん、その、プライバシーは伏せたまま作業員が亡くなったっていうこと、そういう情報の出し方もあったはずだし、うん、とにかく情報を出さなかったことを病院が遺族を優先したという病院のせいにするなって言って、うん、もうね院長怒ってますよっておっしゃってましたよ。そうそうそう。でそれをまた私ぶら下がりの時にその東京電力の会見で、
はい、
あの病院の院長があの病院の意向じゃないとおっしゃってましたが、うん、って言ったら、それは私はそのように下請け会社から聞きましたと言われて、次下請け会社のせいにしてるみたいな。
なんででしょうね。自分たちのね、だって東京電力の方も いてるのにね。
そうそうそうそう。でも東京電力の方は、まあ、そのある程度関係者の方から聞いてたということをぶら下がりとか質問の時にぶつけて、うん、東京電力の方はその1月9日の22時までね、うんうん、病院にいたんです。そうだから、ね、そう22時まで病院にいたのに、うん、なぜ東京電力の社員は17時にお亡くなりになったことを知らなかったんですかと記者会見で聞いたら、はい、22時まで病院にいて様子を伺っていたのではないかと思われます何を伺ってねえと思いながら
家政婦は見たいな。
そうそうそうそう
隙間からこうやって覗いてね
何してたやろと思いながらまあそんなことだったんですけど、でもまあね、そのなんと言いますか、その1月9日にお亡くなりになった方は、うん、その被爆によるもの、被爆による健康被害とは、うん、実は私も思っていなくて、問題はなぜ私も持っていないかというと、そのいわき共立病院の方にお聞きしたときに、はい、まあ、心筋梗塞でお亡くなりになったんですけど、うん、CT で撮ると心臓の血管の一部が石灰化していたということで、うん、まあ、それは3月11日事故以降に進行したものではないと思うということで、うん、まあ、心筋梗塞だろうということだったんですけ ど、 でもまあいろいろその作業員の方々の被爆ももちろん心配ですけど、うん、もうこの方も含め去年お亡くなりになった方々もそうなんですけど、うん、その全面マスクによる作業がものすごく過酷なので、うん、で私もその作業員の方にも何人も友達がいるんですけど、ね、本当に全面マスクするとすごい息苦しい上に手元や足元も見づらいし、うん、なのにこう原発その福島第一原発の 1F の敷地内でする作業というのは、うん、すごく過酷な肉体労働 で、
そ
うだね、で被爆をできるだけ避けるために、うん、ものすごいスピードで駆け足でしないといけない上に、うん、というのでだから、うん、まあ被爆による健康被害よりも全面マスクによる作業の危険性というのをすごく私は心配していて、うん、でこの方もまあ、心筋梗塞とでそのコンクリート打設作業というのをされていて、うん、で朝もう6時半から作業をして、うん、それで全面マスクをつけての作業で、
うん、
でそのこうコンクリートのこうなんていうんだろう太いチューブの先一方を抑えながら
流し込むの
よね、流し込む作業をしていて
ダーッと流れてくるコンクリート
ね、すっごい重いんです
って、絶対重いよね、
うん、でその上にコンクリートが、うん、固まってしまうと作業にならないので、うん、固まる前に急いで作業しないといけないという、うん、本当に、ま
あ、均一にしないとダメだからね、
そうそうそう、うん、結構過酷な肉体労働だったそうで、まあ本当にそういう全面マスクもう危ないんじゃないかと思いながら、うん、でもそのこの方がホールボディカウンターを受けたのが、うん、最後の日付が去年の11月17日だったんですね、
うん、
なのでその東京電力の発表として被爆による健康被害じゃないということなんですけど、うんうん、まあ、外部被爆は占領手帳に記載されているもので、
うん、
でその日に行った作業の、外部被爆の占領も簡単にチェックしていて、
うん、
でも内部被爆は、うん、問題ないです、本当に問題ない量だったっていうのが11月の時点での評価なので、
そっか、それ以降は分からないもんね。
それ以降11月12月とものすごく高濃度のところで作業してひょっとしたら吸い込んだかもしれないっていうことに関しては、
うん、
誰も一切触れていない。
いや本当だね、
うん、そうで、そのちょっと作業員の方々の友達の話も聞いていると本当に事故後、
うん、
ものすごくいろんなことが 1F の敷地内でアバウトになっていて、
うん、
今までだったら目くじら立てて管理していたようなことが、
うん、
全部大ざなりになっていて、でこのそれが本当に私はすごい悔しくって、
うん、
こう今こんなに緊急事態だからこそ徹底的にやって、だから大丈夫なんです、だから気をつけてるんですって言うべきなのに、
はい、
それが行われていないというのがすごく悔しくって、
うん、そうよね、
で東京大学の環境解析科学の先生ともこのお亡くなりになった方についてのお話をいろいろ伺ってたんですけど、
うんうん、
でまあその先生や他のお医者さん、いわき共立病院の先生のともお話してたんですけど、この 1F の敷地内でお亡くなりになった時に、
うん、
すごく本当にこんなことを言っていいのかどうかもちょっと迷うんですけど、
はい、
ご遺体をホールボディカウンター受けることも可能なんですね。
うん、あ、そう、そういえばそうね。
そう、それは全然できることで、なおかつ行政解剖って言うんですけど、うん、その警察庁が指示してするのが行政解剖で、うん、虐待児とかその遺族とかが、うん、解剖させないけど、なんか警察庁がいやこれは解剖した方がいいんじゃないかって指示してできるやり方があるんですけど、うん、それもこだわれてなくて、うん、で各臓器ごとの透過線量を、うん、ICRP とかが出してるんですけど、
はい、
その ICRP はどうやって各臓器ごとの透過線量を出しているかって言ったら、亡くなった方の臓器を全部透過線量を測って、それでパーセンテージ移行ケース、各種の移行ケースを出してるんですね。
うん、
なのでもし徹底的に本当に内部被曝外部被曝全く健康被害出てないっていうなら、
うん、
きちんとそこまでできるやり方は現実的にあるにもかかわらず
やってないよね。
それを行わずに、
うん、
簡単な検査、アバウトな検査のみで全く問題ないですと言い続けるのが本当に、うん、本当に悔しいですね。
悔しいね、うん、でそれは
まあね、本当この方は、
うん、
被爆由来で亡くなったとは思わないんだけれども、うん、でも今本当に 1F で現在作業員の方々が中で作業していて、
うん、
で実際本当にそこまでどれだけ具体的に被爆してるんだろうっていうのは全然検査されてないので、
う
ん、
そうね、
うん、で私が仲良しの作業員は、3月にもう3月の事故以前から原発の作業員だったので、
うん、
まあその 3.11 の時も 1F で作業してたんですけど、3月の直後から敷地内で作業していて、だから自分なりにものすごく被曝をしているっていうのを体感していて、
うん、
あれ去年までこの量アウトだったのに今は全然大丈夫なのっていうぐらい、まあ例えて言うなら去年は1日の線量限度が 0.9 ミリシーベルトだったんだけど、
うん、
なんか今は2時間で17ミリ浴びるような作業をしていて、
うん、
何この状態みたいな感じなんですけど、でも彼が一番初めにホールボディカウンターを受けたのはいつって聞いたら5月って言うんですよね。
5月、
3月ずっと、3月も4月も 1F で作業していたのにもかかわらず、でそういえば3月これが健康直後の健康被害なのかなっていうようなことあったんだよねって、最近になってやっとその頃のことを話してくれるようになってるんですけど、こうすごくそれが心配で、
うん、
体の節々痛かったりとか本当だるかったりとか、なんだろうこれみたいなのもあってっていう話をしてて、それで、え、でもきちんと作業員はいつもホールボディカウンター定期的に受けさせてるって言ってるけど、
うん、
事故直後に一番初めに受けたのいつって聞いたら5月って言ったんです。そりゃないわと思って、
それちょっとひどいね、
うん、あれはねすっごい悔しいよ、
あの事故があってのね。そう
で、さっきも言ったけど要素をどれだけ吸ってても何ヶ月も経ってしまったら、うん、出ないから。
出ないね、
うん、本当に。なので、
うん、
その今回の福島第一原発事故が本当にそんなに目くじら立てるほど健康に影響はないと、
はい、
環境にも影響がないというなら、
うん、
もっと徹底的な調査と追及をして、いや、うん、そこまでやりすぎてお金かけなくてもいいじゃないですかっていうくらい、
うん、
やはりやり尽くしてほしい、
はい、
やり尽くしてから安全ですって言ってほしいですね。
そうだ
ね。うん、私もそんなにわ危険だ危険だと思ってるわけではないんですけど、
うん、
その本当に被爆によってものすごく健康被害が出るよって思っているんじゃないんですけど、
うん、
ないというならばきちんとした評価と、
そうだよね、
検査と測定をしてほしいと本当に思います。
うん、もう自分で判断したいもんね、
うん、
ある程度は、
うん、
でその大丈夫なんだっていうのもね、先生がおっしゃってる大丈夫って言ってるから大丈夫って言うんじゃなくて、
そう数値を伏せながら、
うん、
大丈夫ですよっていうのはもうちょっといらないかなって思う。
そうだね、
うん、本当そう思う、うん、そうですね、
はい
はい、
なんかいっぱい喋ったよ山香ちゃん。
そうそう、まだなんか喋ろうかなと思ったけど、うん、またこれから20分とか30分とかなるからやめました。はい、
はい、
では、お聞きの皆様、うん、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
おしどりの真子でした。
ケンでした。
ありがとうございました。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。